うめき待ち望む天の家という題で、コリント人への手紙2章第、コリント人への手紙第25章1節から5節までの御言葉を正信牧師よりお聞きいたします。
このコリント人の第2の手紙を書きました伝道者パウロは、外からは絶えず、キリストを伝えるゆえの迫害を受け、またうちにあってはキリストの体なる教会のことで、様々に、苦悩しながらキリストに仕えていました。パウロ自身は4章の7節でも言っています通り、土の器のように弱く脆い存在でした。決して屈強な精神を持っていたわけではなく、本当にすぐにへこんでしまう、落ち込んでしまう、ある意味ではデリケートなパウロであったことが、この第二コリントを読んでみますと本当にこう伺われます。しかしそういう土の器であるパウロですけれども、この内側に計り知れないこの力が働く。なぜならキリストという宝を持っていたから。この宝が素晴らしく、この宝が弱っている時にも、もう行き詰まった時にも、また新しいこの計り知れない力を持ってパウロを立たせ続けてくださった、そのことがこの生き生きと語られております。この土の器という言葉がですね、ずっとこう見てみますと続いてるんですね。実は、今日のところも本当にこの土の器の延長になりますけれども、パウロはどこまでも自分自身は土の器、限界のある存在、そしてやがては、滅びていく、そういうこの存在であることを認めております。前回の4章の16節では外なる人という言葉を使いました。これも土の器とも言えると思いますけれども、外なる人はもう日々衰えていく、そしてやがては死に向かっている、やがては壊れていくもの、死んでいくもの。しかしキリストを信じる者たちにはその後に計り知れない重い永遠の栄光が用意されています。それはこの地上の患難をも軽いと言わせるほど、4章の17節、今の時の軽い患難と、パウロが受けた患難は決して軽くない、はたから見ても重たい患難でしたけれども、しかしやがて与えられる重い永遠の栄光に比べれば軽いと言わせる、それほどに私たちがやがて与えられる天国で与えられる栄光というのは大きい、重たいものなんですね。地上の何ものとも比べられないほど重い栄光に満ちたもの、それが私たちには用意されています。だから見える一時的なものに心を奪われるんじゃなくて、絶えずこの目に見えない永遠に続くものに心の目を向けていきましょう、そこにこの向きを変えながら歩んでいきましょうと、パウロは、自分自身もそのように歩み続けていましたけれども、コリントの人たちに、そして私たちに勧めています。さて今日は5章の1節から5節ですけれども、ここでですね、パウロが4章の16節で、ですから私たちは勇気を失いませんと言っていますけれども、その勇気を失わない根拠、それはやがて私たちが天において復活の体を与えられる、そこが私たちにとっては本番であり永遠であってあるということを言っているわけですけれども、その復活の体、私たちがいろんな困難の中でも勇気を失わない根拠となっているこの復活の体について、パウロは今日の5章の1節から5節で語っています。この復活の体というものがはっきりすることでですね、私たちはまたいろんな困難の中で勇気を失わないで歩んでいけるようになる、一つの大きな根拠なわけですね。早速見たいと思いますけれども、5章の1節、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。 今日のこの5章の1節から5節は、復活の体について語っています。地上の幕屋、そして神のくださる建物、まずここで対比されています。地上の幕屋っていうのは、今私たちがこの地上で生きている中で持っているこの肉体ですね。これを地上の幕屋とパウロは表現します。幕屋、別の言い方では天幕とも言える言葉。パウロは、伝道者でしたけれども、時間のあるときには、この天幕作り、テントですね、テントメーカー、天幕作りという、そういうこの職、手に職をつけていました、ね、そういう仕事をしていました。天幕作りをしていたパウロにとってはこの幕屋あるいは天幕という言葉が非常に身近なものです。幕屋という時には旧約聖書では神様が住まわれる聖所としての幕屋、そういう幕屋もありますけれども、ここでは移動式の住居であったいわゆるそのテントですね、天幕、それをイメージしていると思います。旧約時代にも遊牧民たちが移動しながらこのその住まいとしていた天幕、そういうものが用いられていました。この天幕あるいは幕屋は、すぐにまた移動するので、常にこの仮の宿として使われていました、いつでもすぐに引っ越せるように、きっとその天幕の中にはあんまり荷物も増やさないようにしていたと思うんですね。いつまた次引っ越すかわからない、だからあまり荷物を増やさずに身軽な状態でいたと思います。私たちにとってもこの地上での生活、そしてこの肉体はこの幕や天幕のようなものです。常にこの杭を抜きながら、テントの杭を抜きながら移動していく、いつまた次に移動していくかわからない、一時的なもの、仮の宿であり、そしてこの地上の生活そのものが私たちにとってはもう仮の宿だ、私たちは旅人、寄留者だと、そういう存在として世に使わされています。最終ゴール、帰るところは天の故郷です。ヘブル人への手紙の11章11章の13節でこのように言われています。ヘブル書11章13節、ちょっと9節から読んでみましょう、ね、ヘブル書11章の9節から、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し、建設されたのは神です。うんぬんと言ってですね、そして13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。まさにですね、この地上では旅人であり寄留者であることを告白していた、私たちのこの地上での生活、そしてこの肉体を持った生活というのは、まさにこの天幕、幕屋のような存在です。だからパウロは地上の幕屋と言いました。この体をですね、この地上の肉体は日々衰えるし、やがては完全に壊れる時が来ます。ですから私たちは、決してその一時的で、やがては壊れるものに、心の目をどっかり向けない。むしろ、本当に私たちの心の目を向けるべきところは、第二コリントに戻りますけれども、五章の一節で言われている言葉で表現するならば、神のくださる建物、こっちの方だ。この地上の幕屋は必ず壊れます。第二コリント5章1節ですね。今は私たちの住まいとしているこの地上の幕屋、この肉体 を着ていますけれども、これは必ず壊れます。しかし やがて神のくださる建物があることを私たちは知っています。この神のくださる建物、これは復活の体のことですね。天国において与えられる復活の体、パウルは地上のこの体を幕屋と言い、復活の体を建物と言っています。それくらいですね、地上の幕屋、地上の肉体は不安定なものであり壊れていくもの、しかし復活の体は建物のようにどっしりとがっしりとしっかりとしたものなんですね。そういう違いを幕屋と建物というこの違いで表現しているようにも思いますけれども、私たちがやがて手において与えられるこの復活の体は、地上のこの不安定な幕屋、天幕とは違うんだ。もうどっかりと永住できるしっかりとした建物、そういう復活の体が、永久的な体が与えられる、完全な体が与えられるというんですね。それはもう壊れることのない体です。ピリピ書の3章21節、よくお葬儀の時に読みますけれども、ピリピ書の3章の20と21節、ピリピ書3章20節から、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるんです。私たちの卑しい体、別に、この与えられた体は卑しくてどうでもいいというふうに聖書は言っているわけじゃなくて、神様が与えてくださった大切な体ですから、私たちは地上にいる間、神様から預かった体として大切にする必要がありますけれども、しかしやがて天においていただけるこの完全な復活の体、栄光の体に比べるならば、この地上の体は卑しい体なわけですね。比較すれば病気になるし、怪我をするし、痛いと感じるし、罪を犯すし、卑しい体です。しかしやがて天の国籍のある天において私たちはキリストと同じ姿、栄光の体を与えられます。完全な体、もう壊れることのない体です。地上の体は日々衰えていくけど、この栄光の体はもう壊れることがありません。衰えることがありません。しかし私たちはこの天においてやがて与えられる復活の体をまだ見ていないんですね。それにもかかわらずパウルはそういう復活の体が与えられることを私たちは知っていますと、今日のまた戻ります、第2コリントの5章1節ですね、そう言っています。私たちは知っています。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。どうしてまだ見ていないのに知っているとこう言い切れるのか、これはちょっと今日の最後の方で答えが出ますので、なんでだろうとちょっと思っててください。しかしパウルははっきりと言い切ってんですね。神のくださる建物、天における復活の体が、壊れない体があるということを私たちは知っています。あるかもようじゃないんです。私たちは知っています、あるということを、はっきりと確信を持っています。それには理由があります。それは後でお話しします。そしてその後ですね、5章の一節の最後、それは人の手によらない天にある永遠の家です。人の手によらない天にある永遠の家です。この永遠の家というのも天国のことじゃなくて復活の体のことです。ちょっと 家とか住まいという言葉が出てくるから紛らわしいんですけれども、今日出てくるところは全部復活の体のことを言ってますので、どうぞ そのつもりで聞いてください。この天の家、天にある永遠の家、これも復活の体のことを指しています。天における復活の体が人の手によらない、 まあ、これはある意味じゃ当たり前のことだと思えることだと思うんですね。復活の体を人が作れるわけないじゃないか。なんでパウロはあえてこんなことをわざわざ言うのか。ちょっとこれ、まあ、言葉の使い方のだと思うんですけれども、パウロはここで言ってるこの人の手によらないというのは、いわゆる、今私たちが持っているこの地上の肉体というのは、天地創造の時に作られた肉体です。この神様が作られたこの天地で、この地上で生きるためにふさわしい適した体を神様は作られました。ですからこの地上の幕や地上の肉体は、天地創造の中での生きていくためのこの体なんですね。この地上を生きるに適した体。しかし天における復活の体は、その天地創造とは全く関係ない、今度は天国で生きるための、天国で永遠に生きるための、それに適した体です。まあ、そういう意味でちょっとこの人の手によらないっていうのはですね、この天地創造の続きとは全く違う、全く新しい天の復活の体、天国で生きられるための新しい体が用意されているんだということを、まあ、こういう表現で言っているようです。天地創造の時に作られたこの肉体、これは地上に適合するために作られた肉体です。しかし将来与えられる栄光の復活の体、それは天国で生きるための全く地上とは異なった体です。ですから天国で私たちが永遠に生きるためには、この地上の体じゃダメなんですね。天国に入るためにはこの地上の体を一回脱ぎ捨てなければなりません。この地上の体はどこまでも地上に適した体で、天国では適応できません、適合できません。地上の肉体は一時的であり、日々衰え、やがて死ぬべき壊れる肉体です。でもそれでいいんですね。やがて与えられる復活の体は永遠に続き、もう罪と全く関わりをが断たれた体です。そのような天国で永遠に生きるための体が神様から与えられるのです。続きを見てみたいと思いますけど、5章の2節と3節。第2コリント5章2節。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。ちょっとパッと読んだだけでは分かりにくいところですね。私たちは地上ではこの肉体という幕屋を身にまとって常にうめいています。パウロはまあここで幕屋の例えからですね、なんか着るとか脱ぐとか、そういう服の衣服の話に、なんかこう、混ぜながら話してるんですね。住まいを着るなんていう表現、普通しませんよね。まあ、これはパウロの中では一貫してたと思うんですけれども、まあ、おそらく、そのパウロがよく作っていたその天幕、テントですね、その生地は、まあ、衣類にも使われるようなことがあった記事ではあったと言われています。ですから、まあ、パウロの中ではその天幕イコールですね、服にもつながっていくわけですね。私たちはあまりそういう感覚ないから、住まいを着るって変な日本語だなと思うわけですけれども、パウロの頭の中では、その天幕屋というのは衣類を作ったりもするから、着ると言ってもおかしくなかったんだと思うんですね。まあ、住まいを着るという表現に、でもこれも天から与えられた復活の体を着たい、まあ、そう望んでいるというわけです。この肉体の幕屋にあってうめく、私たちはこの世にあって常にうめいています。それはこの体が完全にあがなわれたい、完全にこの救いの完成を見たい、そういう待ち望むうめきです。 まだこの地上の肉体を持っている間、私たちは確かにイエス様を信じて罪許されるんですけれども、清められるんですけれども、でもまだこの地上にあっては、その罪の残骸を持っているゆえに、実際にはまた失敗してしまったり、罪の思いでこう支配されそうになってしまったり、いろんなこの罪の影響を受けているわけですね。それが完全になくなる、完全に贖われて、本当に神のものとされる、救いが完成される、その時を待ち望みながら、私たちはこの地上の幕屋においては、なお、うめいているんだと。その時をもう待ち焦がれながらうめいているんだというんですね。今日の招きの言葉で読んでいただきました、ローマ書の8章でも言われています。ローマ書の8章の23節、24節。ローマ人の手紙の8章の23節と24節。そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。このようにですね、もう心の中でうめきながら子にしていただくこと、もうまさに本当にこの神と顔と顔を合わせてですね、あ、本当に救われたんだ、本当にこの丸ごとあがなわれたんだ、体ごとあがなわれたんだというですね、その日を待ち望んで、その時をうめきながら待ち望んで私たちは生きています。しかもそれは目に見えないんですね。まだ見ていないんです。でもここにあるように望みというのは目に見ていないから望める、そういう面もあるようですね。全部見ちゃったらばもう望みはなくなってしまいます。まだ見ていない、でも必ず完全にこの体が贖われる時が来る、神のものとして完全な救いを、全うする時が来る。それはまだ目で見ていないけれども、私たちはその時を待ち望んでうめきながら生きている。それが私たちのこの地上の歩みです。やがて罪と全く関係ない、罪というものはもう存在しない、復活の体で生きる時を待ち焦がれながらうめいている。でもそのうめきはそのままやがて与えられる復活の体を切望する、そういう祈りにもなってくるわけですね。私たちが地上でうめくとき、そのうめきはうめきで終わりません。うめきはそのまま祈りとなっていきます。そして神様は必ずそのうめきに答えを、解決を与えていってくださるから、あ、本当に主は生きておられると言えるわけですけどね。でも地上にあっては絶えずうめきつつ、その復活の体を期待と待ち焦がれているのが私たちの生き方です。そして第二コリントに戻りますけど、この5章の3節ですね。ここが、何だろうと思うところかと思うんですけれども、5章の3節、それを着たなら、それというのは復活の体ですね、復活の体を着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。裸の状態ってどういう状態なのか、一言で言いますと霊が体を持たない状態です。霊が体を持たない状態、人間は誰でも死んだら霊と地上との肉体が分離いたします。日本であれば、死んだらその肉体は焼却して骨にいたしますね。海に散骨したり、いろんな最近はいろんな方法もありますけれども、でもそれは基本的にこの肉体にはもう霊がない、魂がないと知ってるから焼却するわけです。そうするとこの霊はどうなるかというと、体を失ってしまうんですね。ヤドカリが、自分のその住まいである殻をなくしてしまったように、すっぱだかな状態になってしまう。霊が裸な状態になっちゃう。今まで地上にあってはこの地上の肉体をこう着ていたわけですけれども、 死んじゃったらば地上の肉体は焼却されてしまってなくなっちゃうわけです。そうするとその霊は裸の状態になります。霊だけがあって外側の体がないような、もう服を着ていないで裸になっているような、そういうある意味では恥ずかしい状態になっちゃってるわけですね。だからこの霊は今度はこの新しい体を求めるわけです。そう考えると霊というのは常に体を持っているんですね。地上においてはこの地上の肉体を持っている。でもその地上の肉体を失った後、霊は裸のような状態になってしまって、今度は復活の体を与えられたい、別の新しい体を与えられたいと待ち状態になっているわけです。天から与えられる住まい、すなわち復活の体、復活の霊的な体が神から与えられたならば、私たちの霊はそのような裸な状態になることはないですってパウルは言ってるんですね。ちょっと面白い表現ですけれども、復活の霊的な体が神から与えられると、霊は再び今度は復活の体と結合いたします。霊だけで裸のような状態でいることはない、ありません。死んだ後、私たちはこの地上の体、この肉体を必ず脱ぎ捨てます。でも脱ぎ捨てた後ずっとそのままだったら霊は裸の状態なんですね。でもキリストにあがなわれた者たちは今度は復活の体を着るので、霊が永遠に裸の状態でいることはない、そうパウロは言っています。そう考えると復活の体というのは非常にリアルなものなんですね。なんか幽霊のような触なんかふわふわしたものではなくて、漠然としたものではなくて、はっきりとした復活の体、体というものが、肉体というものが、天国で生きられる肉体がはっきり与えられる。それを着なかったら私たちの霊はずっと裸の状態になっちゃうんだ。パウロはそういう表現をしております。そして4節、5章4節、確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。この罪の世にあって日々衰えていくその肉体を持つこの地上の歩みでは、私たちにはいつも重荷があります。重荷を負いながら、うめいています。うめきながら生きています。誰もがそうです。しかしそのうめきは、早くこの地上の肉体を脱ぎたいという、そういううめき以上にですね、そういううめきもあるかもしれないけど、むしろかえって早く天からの住まいを着たい、復活の体を着たいという、そういううめきなんだっていうんですね。私たちはうめくというときに具体的な何か悩みがあってうめいています。このことが本当に重たいなとか辛いなとか思いながらうめいていますけれども、実は究極的なうめきというのは、早くこの天からの住まい、復活の体を着たいという、実はそういううめきなんだよとパウロは代弁してくれているわけです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。死ぬべきもの、この死ぬべき肉体、そしてこの地上の肉体の周辺、目に見えるすべてのものはいつかは飲み込まれてしまうわけですけれども、やがて復活の体をいただくときには、死ぬべきもの、目に見えるものすべては飲み込まれてしまいます。特にパウロはここでですね、命に飲まれてしまうという表現をしているときに、少しこうパウロがイメージしているものというのがちょっと別の箇所を見ると感じ取られるんですけど、第一コリントの15章ですね、51節、第一コリントの15章の50節から54節をちょっと読んでみましょう。55節まで読んでみましょう。 第一コリントの15章の50節からちょっと読みます。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。まあ、ここで、まあ、死は勝利に飲まれたという言葉ですね、まあ、これ旧約の引用でもありますけれども、まあ、そういう言葉を使ってこの復活の時の希望をパウロは語っています。まあ、先ほどの第二コリントの5章の4節の終わりもですね、死ぬべき者が命に飲まれてしまうっていう、この飲まれてしまうっていう表現を使っていますけれども、まあパウロは、まあ、パウロたち初代教会の人たちは自分たちが生きている間にキリストが再び来られると、まあ、そう信じて、またそう待ち望んで祈っていました。マラナタ、主よ来たりません、早く来てください。キリストが再び来られる日、来られる日、それはもうそれこそこの地上の見えるものすべてが、この終わり、終わる時でもあります、終わりの日でもあります。まあパウロとしてはですね、おそらくですけれども、この死というものを味わわないで、その再臨キリストが再び来られてですね、その一瞬のうちにこの地上の肉体を脱ぎ捨てて、新しくこの天上の体を着せられる、一瞬に変えられる、これをひょっとしたら経験したかったんじゃないかな、そんな感じがいたします。はっきりそうは言っていませんけれども、つまりこの霊と体が分離する裸の状態を全く味わわないで、一瞬のうちにこの地上の体から天上の体に切り替えられる、まあそんなことを、願っていたんじゃないかなと、まあ、これは推測ですけれども、ちょっとこのいろんな表現からしてそんなことも感じられる表現です。まあ、いずれにしても必ずその復活の体が与えられる、霊が裸のままでずっといるような、体を失ってしまうような状態のことは決してないと、少なくとも永遠にそういう状態になることはないとパウロたちは確信していました。そして第二コリント5章今日の終わり5節ですけれども、私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。私たちをこのことにかなうものとしてくださった、つまりこんな私たちに復活の体を与える、まあ、その合格、なんて言いますかね、復活の体をお前に与えるという、そういうふうに認めてくださった、合格証をしてくださったのは神様です。本来なら私たちは罪のために滅ぼされるべき存在、死んだ後に希望なんて持てるはずのなかった、そういうものです。でも神様が、この五節、神は神はって神が強調されてるんですね。もう全部本当に神様がしてくださったこと、ギリシャ語の文法では非常に神がという言葉が強調されています。そんな私たちにこの復活の体を与えてもいい、そういうこの復活の体を受けるに値するものと認めてくださったのは神様です。私たちの何かには一切よりません。神が
お前に復活の体を与えるというこの合格印を押してくださったんだ。あなたの何かには一切寄らないよ。私たちの何かには一切寄らない。神がこのことにかなうものとしてくださった。だから復活の体をいただけるというのは本当に神様の憐れみなんですね。計り知れない重い栄光を受けるに値するものと認めてくださった。それは神だ。神の子キリストが私たちの罪のための生贄として十字架で捧げられたので、私たちはそれを信じて感謝して受け取るだけでこのことにかなうものとされたんですね。ただ信じるだけ。ですから資格は私たちの側には一切ありません。罪の贖い主キリストを使わせてくださった神の側にすべてあります。そしてまさにその神ご自身が、私たちがこの復活の体を受ける与えられる、その保証として御霊をくださいました。保証、手付金とか婚約指輪とも訳せる言葉ですね、よく出てきますけども、私たちがこの復活の体を必ず与えられるという保証として、もう手付金として婚約指輪としてですね、御霊をくださった。私は神から復活の体をいただいた、その保証である御霊を受けましたと言えるわけですね。まあ、ここにこの五章の一節の先ほどの答えがあるわけです。どうして目に見ていない、やがて与えられる復活の体があるということをパウロたちは知っていますと、私たちは知っていますと言い切れたのか。まだ見ていないのに。それはちゃんともうその保証が与えられていたからです。御霊をくださったんですね、神様。それによって、ああ、復活の体、私たちが与えられるって知ってるよって当然のように言えたわけです。それは御霊を、保証の御霊をいただいていたから。このように御霊というのはくださいましたとはっきりわかるものですね。神様御霊をくださったかどうかわからないって言うんじゃ、復活の体も与えられるかどうかわからないになっちゃうんです。だからどうしてもこの保証がないと私たちは不安です。そしてそういうすぐに不安になる弱い私たちのために、神様は本当にもうしょうがないなと、まあ、しょうがないとなとは知らないかもしれないけど、もう保証をちゃんと与えてくださったんですね。それが御霊なんです。ですから御霊というのはちゃんといただきましたと分かるものです。もしも私、まあ、イエス様を信じて洗礼を受けたけれども、でもその御霊、聖霊がいてくださる、聖霊を受けたというふうになんか分かんない、確信がないという方は別に焦る必要はありません。それをはっきり、もっとはっきり分かるようにくださいと祈っていけばいいんですね。必ず神様はっきりしてくださいます。だってこれはっきりしないと困るんです、保証ですから。ですから本当にこの御霊が私のうちにおられる、こんな清い霊が住むにふさわしくない汚れた私だけど、もう本当にイエス様の十字架の血潮はこんな汚れ入ってた私の罪をも許すほどにですね、許す力がある、清める力がある、そして清い霊がこの十字架の血潮をもって現れたこの私の心の中に住んでてくださるとはっきり言える、それが保証なんですね。やがて復活の体が与えられるという保証。ですからパウルはその保証である御霊がうちにいてくださるとはっきり知っていたから、あ、やがてこの地上の幕が壊れても神のくださる建物、復活の体が与えられることを私たちは知ってますよって言えたわけです。御霊によって私たちは見えないものに目を留めることができます。 まだ見ていない、見えないけれども、やがて神のくださる建物があるんだということを、御霊によってはっきり知ることができます。地上にあってうめきつつも、神のくださる建物、天にある永遠の家である復活の体が与えられる。そのことを御霊によって知ることができ、そしてそこに希望を置いて生きることができるように神様してくださってるんですね。私たちは弱いですから、やはり何か保証が欲しい。大丈夫だ、まあ、結婚するときもやっぱりこう不安なわけですよね。本当にこの人結婚してくれるんだろうか。だから婚約指輪というのが あるんでしょうね。私はしませんでしたけれども、あるいは何かを契約する、大きな契約をするときにも手付金というのは、やはりそれがないと不安なわけですね。本当に契約してくれるんだろうか。その契約するその日まで不安なわけですよね、相手の方は。同じように、まあ、私たちもそう言っても本当に復活の体大丈夫なの、死ぬまでこれ信じてて死んでみたらばなかったなんて言ったらどうしようってやっぱり怖いわけですよね。そういう私たちの弱さを神様はご存知でご配慮くださって、保証として本当に大丈夫なんだよ、あなたのうちに御霊がいるじゃないか、そうやってこの保証である御霊をくださったんですね。だからその御霊がうちにおられるということは、いよいよはっきりしていかなければいけないことです。復活の体に関係あることですから、御霊によってこの永遠を生きる、天国を生きられる復活の体が与えられるということを私たちははっきり知っているので、地上のこの幕屋を持ってうめきつつも、やがて神に与えられる重い栄光がある、それを待ち焦がれることができるんですね。待ち焦がれて生きることができます。まあ、でもそれはなんか地に足がつかない、ああもういつも天国天国と言いながらですね、この世のことはどうでもいいや、関心ないやっていう生き方ではなくて、でもこの地上のこの幕や肉体を与えられている、今もなお与えられていること、今すぐだって滅びたって壊れたっていいわけですから、でもあえて生かされているということは、やはり神様から今何か託されていることがあると思うんですね。ですから今この地上の肉体が与えられている間は、やはりこの地上においてこの与えられた使命を淡々としていく。ただしそこにどっかりと根は下ろさない、いつでもテントの杭を抜いていけるように、前進できるように、後ろにしていけるようにですね、天の故郷が本番だ、復活の体が本当の体だと、そこを目当てにしながら杭を抜き杭を抜き生きていくのが、まあ、クリスチャンの旅人としての生き方だと思います。私たちのこの肉体はどこまでも土の器です。やがて壊れる地上の幕屋です。しかし神様は永遠に壊れることのない天の建物としての復活の体をもう用意してくださっています。そしてそれを確信できるように保証として御霊を与えてくださいました。天国を生きるための復活の体です。罪から完全にあがなわれて、もう罪の影響が全く及ばない、病気もしない、怪我もしない、痛みもない永遠の体、栄光の体です。私たちはそこを目指しながら、一時的なもののとらわれを絶えず後ろにして歩んでいくものです。復活の体を与えられる保証として、与えられた御霊が私たちの目を見えるものではなく、見えない、いつまでも続くそちらの方に向け替え続けてくださるんですね。やがて受ける天の栄光は本当に重い、この地上の患難を軽いと思わせるほどにすごい栄光、重い栄光が用意されているんだということを、御霊はいよいよ私たちのうちにはっきりとしていってくださいます。見えるものにとらわれてしまいやすい私たちですけれども、御霊は絶えずまた見えないものに、この向きを変え続けてくださいます。最近祈祷会でよく、
天国にあるものという賛美をするんですけれども、そういえばそうだ、天国ってこういうものがあるんだったな、聖書にそう書いてあったなって思うような歌詞なんですけれども、ちょっと私まだ歌えないんですけれども、その天国にあるものっていう歌を歌ってですね、逆に天国にないものってなんだろうってちょっとこう、この間みんなが賛美してる時にぼーっと考えてたんですね。天国にないもの、あるいは天国ではできないこと。で以前、ある、まあ、宣伝会の方が天国に行ったら結婚ができないんですよね、だから結婚だけはしたいって言ってた方がいましたけども、まあ、確かに、天国においては夫婦とかメトルとかそういうことはないって福音書でイエス様おっしゃってますから、まあ、確かに結婚はない、結婚がないければ、まあ、お葬儀とかそういうものもないわけですね、死ぬこともない、まあ、罪を犯すこともないわけですね、まあ、でもだから地上で犯そうということではなくてですね、罪を犯すことはやはり、必ず痛みが伴いますから、そういうことではないんですけれども、いろいろこう考えたときにですね、天国でできないこと、伝道することができない、これもちょっとどなたから以前聞いたことありますけど、天国では伝道できないんだよ、伝道は地上でしかできないんだ、あ、本当にそうだなと思ったんですね。天国ではもうみんな救われてるわけですから、そこで福音を伝えるわけない、必要ないわけですね。伝えなくて もうそこに神様もおられるわけですから、みんな神様を崇めながら生きてる。しかし地上においては、私たちは福音を伝えることができます。また福音を伝える必要があります。まあ、そういう意味では、この地上でできないことといえば、天国でできないことの一つに、まあ、伝道ということはあるわけですね。私たちは天においたらもう完全に復活の体をいただいている。この地上のうめきというものと、また罪というものと全く関係ないものとされています。そしてそこでは、この天上の復活の体によって、この天国で生きられる体をいただいて歩むわけですね。ですから、そこにはもう福音を伝える対象者もいない、みんな救われているから、そう考えるときに、まあ、私たちがなおこの地上の幕屋を与えられているという、その使命の一番の大きなものはやはり福音を伝えること、身近な者たちに、またいろんな人たちに、この福音を伝えること、キリストを信じることでこんなに素晴らしい復活の体が用意されているんだ、重い永遠の栄光、計り知れない栄光が天に用意されているんだ、まあ、こういうことを私たちは地上にいる限り伝える使命が与えられていると思います。しかしここはどこまでも仮の宿、私たちの帰るべきところ、天の故郷は天にあります。そこにおいてこの地上の体とは全く違う天国を生きられる復活の体が与えられる。そこにしっかりと目を留めながら、そこがゴールであるということを忘れないように、地上の生活を続けていきたいと思います。すみません、ちょっと長くなっちゃって、もう一度第2コリントの5章1節から5節、お読みしてお祈りしたいと思います。第2コリント5章の1節から5節、短いですからご一緒に読みましょう。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを来たいと望んでいます。それを来たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちを
このことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。
お祈りをいたします。天の父様、この地上の幕や地上の肉体はやがては必ず壊れるもの、滅びるものですけれども、でも神様は私たちに、キリストを信じて罪あがなわれた清められた者たちに、もっと素晴らしい天国を生きるに適合した復活の体を与えてくださることを心から感謝いたします。霊が裸のままでいることはないと、必ず今度はその復活の体を、そしてそれはもう罪とは全く関係ない、この衰えとも全く関係ない、永遠にこの生き続ける完全な霊的な体として与えられることを教えていてくださりありがとうございます。私たちはこの地上にいる間、本当に自分の肉体にとらわれ、また見えるものにとらわれながら生きておりますけれども、でもうちにいてくださる御霊が、そうではない、目に見えないものに、この計り知れない重い栄光に目を留めていきなさいと、絶えず心の目を向き変えてくださるから感謝をいたします。また本当にすぐに不安になってしまう私たちに、保証として手付金として御霊を与えてくださっていることをありがとうございます。どうかなおなお御霊がはっきりしていない方、御霊がうちにおられることは確信できない方は、そのことをさらにはっきりしていくことができるように導いてください。そして本当にこの復活の体が与えられる、この聖書に書かれている通りの出来事が起きるのだということを、パウロたちも私たちは知っていますとはっきり言えたほどに、私たち一人一人も確信を持って歩んでいけるようにどうか導いていってください。この1週間もどうか御霊が働いてくださって、私たちのこの地につける心を、この永遠の重い栄光へと向き変えてくださいますようにお願いいたします。さまざまな地上の幕屋に関するとらわれから、目に見えるものへのとらわれから私たちを解放してください。そしてどうかさまざまな困難の中にあるものも、本当にこの重い栄光に比べれば軽い困難だと思えるほどに、重い重いこの復活の体をいただけるというこの栄光に心を向けていけるように導いてくださいますようお願いをいたします。どうぞこの1週間もでも、この地上に今なお置かれているものとして、私たちが神様から与えられた使命を果たしていけるように導いてくださいますようお願いをいたします。この地上でしかできない福音を伝えるという大切な使命、すべてのクリスチャンに与えられております。どうか一人一人をあなたが用いてくださって、身近な者たち、本当に主をこの世にあって希望を失っている者たちに福音を語っていくことができますようお導きください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。